このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
お互いを知ること、関心を寄せ合うことが、より良い社会につながると信じています。
違いを楽しむこと、それは新しい視点を見つけること。
障害者、健常者が共に気づき、共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。こんにちは、パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターのタラです。プロちゃん、
はい、
突然なんですけれども、
ええ、
普段ね、
はい、
よく歩く方、それとも歩かない方？
そうですね、私は比較的よく歩く方かなと思いますね。我が家はずっとね、車がなかったので、もう昔から歩くことが当たり前だったかなと思っています。
あ、でも逆にそれはいい習慣やね。
そうですね、う
ん、歩くっていうのは本当に体にいいっていうことで ね、
そうですね。
実はここにね、ちょっとした資料がちょっと出てきたの。そのね、歩くことに関してですね、
はい、
全国400万人の歩数データからよく歩く都市ランキングが発表されたんよね。でそれ、発表しはったのがね、ESG メタバースカンパニーのジオテクノロジーズ株式会社、こちらのね、健康まちづくりを専門としている東京大学の先生方が共同されて、人々の歩行行動に関する研究されてまして、でなんか今回2回目となる共同研究らしいんだけれども、今申し上げたように全国400万人の大規模な歩数データを抽出して、一人当たりの平均歩行距離を政令指定都市ごとに集計しはってんね。で、その分析結果を、発表されたんだけれども、そこでじゃじゃーん、ちょっと発表してみるね、プロちゃん、トップ10発表します。
はい、
はい、まず10位です。
はい、
愛知県名古屋市、6568歩。
うん、
そして第9位、大阪府堺市、6748歩。
うん、
8位、京都府京都市、6923歩。
はい、
そして7位、千葉県千葉市、6961歩。
はい、
そして6位が神奈川県相模原市、7125歩。
あ、増えましたね。
5位、兵庫県神戸市、7148歩。
うん、
そして4位、埼玉県埼玉市で7200歩。
うん、
200歩か、
はい、
そして第3位です。じゃじゃーん、大阪府大阪市。
来ましたね。
来ました、7244歩。第3位に入ってますけれども
、すごいですね。
そして第2位、神奈川県横浜市、7538歩。
うん、
第1位、同じく神奈川県川崎市、7561歩。これほぼほぼ変わんないけどね。でも同じ神奈川県同士ですごいもう熾烈な、
神奈川は強いですね。
ねえ、すごいよね。今言った中でプルちゃん、なんかちょっと感じたことない、なんかこのトップ10に、
関西がね、やっぱりすごく多いなというのをね、関西の人はよく歩いてるんだなと、
ね、意外にもね。そうだから、そのトップ10に4つも入ってるんだよね。9位の堺市でしょ、8位京都市でしょ、
はい、
で5位神戸市でしょ、3位大阪市やから、ちょっと私意外やったと思うんですけれども、
誇らしくなりますね。
誇らしくなるよね。
だ
ってね、プルちゃんも本当こう歩くことを割とね、習慣によくされてるっていうことで、はい、いや私もほんまは歩かなあかんねんけれども、周りの人からめちゃくちゃ言われてて、ウォーキングしなさいってよう言われてるんですけれども、はい、やっぱり体のためにはね、すごくいいことやと思うのでね。
そうですよね、 視覚障害者、まあ、私たちね、見えない人たち、まあ、見にくい人たちも含めてですけれども、どうしてもね歩数が少ないというね、学術論文があるというのも私聞いたことがありまして、やっぱりね健康のためには歩くことも重要なんだなというのをすごく感じるんです。
本当ですよね、
ただね、やっぱり私のようには特に全盲だとですね、自分一人でっていうのはなかなかね、散歩気分で歩くとなかなか、できないところもあるので、ね、ガイドヘルパーの、ね、方に、一緒に歩いていただくとかですね、あるいは私 の, 職場の近くにはですね障害者向けの、ね、スポーツセンターがあるんです、ですので私はそこで一番こう安全にね使えるというのは、プールなのでプールで歩くということもありますし、視覚障害者向けのね卓球、サウンドテーブルテニスという、ね、スポーツですね、卓球があるんですけど、卓球をしたりとかトレーニングをしたりとかね、そうやってこう体を動かすっていうのがね、すごくいいのかなというふうに、感じますね。
それね、いやこれからもじゃあねお互い続けていこうね、健康管理しよう ね、
はい。
それではですね、プルちゃん、
はい、
前回に引き続き今回も72時間生き延びるヒント、この冊子に載ってるね、東京臨海広域防災公園にある防災体験学習施設ソナエリア東京で実施されている東京直下72時間ツアーで紹介されている72時間生き抜くヒントをまとめたもの、これね身近なものを工夫して災害時に役立つアイテムに変えるアイデアを紹介してるという冊子だったんですよね。
そうですよね。
で、ね、で前回は鍋やったんですよね、何が役に立つかっていう、
ね、水を運ぶというねテーマだったんですよね。
そうそうそう、ねえ、どうやった、あれちょっと覚えてる？
鍋以外にもですね、いろいろタンスとかね、出てきまして、
そうタンスの引き出しよね、
そんなん使えるかっていう ね、新たなこの発見が ね、
あったよね、
本当にアイデアすごいなと思って聞いてましたけれども、
ゴミ箱とかねヘルメットとかもなんかあったよね。
そうですよね、
そうで、また前々回はガムテープ使ったりしたんだけど、
あ、そうでした、メッセージですね、
ね、今回はね何かと言いますと大判ハンカチなんですよ。
おー、はい、
でね、またちょっとねイラスト付きで紹介されてるので、それちょっとね説明していきますね、はい、まず包帯にする、
あ、
大判ハンカチをねこう巻いてね、ね、こう災害時にちょっと怪我した時に ね、で次は止血帯にする、
あ、
違いますか、これ、出血した時にそれをねぐっと巻いて、しっかり止めて、それからマスクにする、
今はね欠かせないですもんね。
そうそう、やっぱりねまた煙とかほこりとかね、ああいった余計にも ね、役に立つのかなと思います。でそれから旗にする、これはやっぱり助けを呼ぶときにね、
はいはいはい、
こう旗で棒なかなんかに巻きつけて、
あ、ここにいますよっていうことですよね。
そんな感じで、
オ
ーバーハンカチやったらね振ったりできるよね。
そうか、目立つんです
ね。ね、それからね最後にね、遊びに使うって書いてるんだけど、
はいはい、
いや遊びに使う、でもやっぱりこう災害時皆さんがねそういった状態の時にやっぱりお子さんとかが退屈っていうかね、待ってる間みんな救助来るまでの間とか、いろんな意味でね、でここのねイラストに載ってるのが、
はい、
どういった遊びかって言ってね、ハンカチ落としのこの説明になってるんだけど、
ハンカチ落とし、懐かしいですね。
そうそう、え、懐かしい、
懐かしいですね。
ちゃんやったことあんの？
私は、中学までがね盲学校、今の、視覚支援学校って言われるところにいたんですけれども、遊びのこう時間がね ありまして、うん、休み時間とかにね、うん、あの児童会が企画するような、うん、あの場があったんですけど、はい、そこでね、うん、視覚障害でも遊ぶのってこう意外に思われるかもしれないんですけれども、
いや
時々ね、うん、遊んでたんですよ。
あ、すごい。
はい。
じゃあそのハンカチ落としなのでね、ちょっとね、もしあれだったらトルちゃんはやったことあるから、あの、分かるんだけれども、もしこのね番組を聞いてるリスナーさんで何そのハンカチ落としっていう方がいらっしゃったらのために、
ちょ
っと ね、あのハンカチ落としご説明しましょう。
はい、お願いします、はい、
ね、これは参加人数が多いほど面白いゲームで、参加者は鬼一人とそれ以外に分かれるんですよね、
うん、
でその鬼以外の人は円になって内側を向いて座ってるんですね、
はい、
うん、ね、で鬼はハンカチを持ってその円の外周を、まあ、ちょっと小走りでね走って、うん、気づかれないように誰かその一人の背後にハンカチをそっと落とすんですよね、
うん、
でそっと落とすから、まあ、そのハンカチ落とされたのに気づかないで、その落とされてんのに鬼が円を一周して自分のところまで戻ってきて背中をタッチされたらその人がまた鬼になるという、うん、そういったゲームなんだけれど、まあ、はい、でもハンカチに気づいた人はハンカチを持ってその鬼をバーッと追いかけて、うん、一周される前に鬼さんにタッチしたら勝ちなんだけど、追いかけられた鬼さんも気づいて追いかけてくる人がいた場所にタッチ されずに座ったらハンカチを落とされた人が今度鬼になって、また次の人にこう、うん、そっと落としていくっていうね、ゲームをやったよね。確かね、
やりましたね。あの、ね、盲学校ってね、太郎さんね、
うんうん、
あの、まあ、見え方もそれぞれあの人によってバラバラなんですね。
そうだよね。
私のように全く見えない人もいれば、うん、まあ、視力が、ね、うん、ある弱視と言われる人もいるわけなので、うん、結構ね、あの共同作業というかね、比較的見えている人と、まあ、見えない人と共同作業でですね、
うん、
まあ、あの鬼であったり、まあ、鬼をね私たちもする時があるので、その時はね、うん、あの1人ではなくて、
う
ん、まあ、2人で一緒にあの、
あ、
そうだよね、動いてもらうとかね、そういうまあ工夫をしながらね、うん、遊んだ記憶がありますね、うん、
あ、素晴らしい。
なかなかスリルが、ね、あるんですよ、
うん、なんかこう勝手にね、あの私たちその請願者にとったら目が見えない人は一緒に遊べないかなとか勝手にその思い込んでるところがたくさんあると思うんですよね、うん、だけどあの実はそうやってね、あ、もう一人ちゃんとついていればそうやって一緒に遊べるんやいうことがね、うん、私はちょっとここでプルちゃんのお話を聞いて再発見したところなんだけど、
そうですね、
他にもきっとあるよね、手伝
ってもらったこともありましたし、
うんうんうん、
いろいろね、あの、うん、ハンカチ落としに限らずですね、ちょっと脱線しますけど、うん、あの、うんうん、鬼ごっことかもですね、先生と一緒にあの走ってもらったりとかっていうこともありましたし、うんうん、あのそういう遊びは面白かったですね、あの、うん、グラウンドで自転車乗ったりとかですね、
うん、
あのそうなんですよ、お話にチャレンジしたりとかね、いろんなこう、うん、あの遊びの種類はいっぱいありましたので、
ちょっと待って、
ちょっと
プルちゃん小話も乗ったの？
乗りましたね。
すごい。じゃあ 今もその小話でちょっとグラウンドとかで乗ろうと思ったら乗れそう？
今どうね、運動神経がっていうところですけども、今はねタンデム自転車って2人でね、あの見えてる方と一緒に乗ってもらう自転車に乗って、
うん、あ、そうやね、
まあ、サイクリングね楽しむとかっていうようなこともね、うんうんうん、あったりしますけれども、うん、まあそんなことでハンカチ落としなんてね本当に久しぶりに言葉聞きましたので、
あ、
でもなんか懐かしいなという感じでいたんですが、うん、ところで太郎さんね、
うん、
今のこの大判ハンカチにちょっとお話が戻りますけれど、
うん、
この使い方っていうのを聞いた時にですね、
うんうん、
まあ、私、あ、そうかと思いながらあの聞いてて、うん、ね、なんか他にも使ったりするかなと思って、
うん、
ちょっと私も、
うん、
あの考えてみたんですけれど、
うんうん、
例えば、私などはですね、まあ、避難所とかでね何かこう物を運ぶ時とかにこう、まあ、大判ハンカチはもちろん大きいので、
うん、
なんか物をそれこそ風呂敷みたいにこう包んでね、
うん、あ、本当やね、
はい、
確かにそうやと思います。
であるいはその何か炊き出しというか、うん、うん、お食事とかをいただくときにね、
うん、
ちょっとこう、まあ、カップとかでしょうかね、うん、あの熱い時なんかに、うん、またそのままこう手でそのまま持てなかったりする時もあるので、
うん、
ちょっとこうハンカチをねあの包んで持ったりとかですね、
うん、
まあ、そんなこともちょっとあったりするのかなというのをね 少し考えたりもしていたんですけれども、
それはいいとこに気がつきました、ふるちゃん
ね
上から、
うん、いや
でもね、本当そうだよね。もっと、うん、いろいろきっともしかしてリスナーさんの中にもね、うん、あ、こういう使い方もあるよってこうね、うん、そういう声もあるかもしれない。ね、またねリスナーさんからもメッセージいただけたら嬉しいんだけれども、
本当ですね、
やはりじゃあ、うん、その災害時のためにオーバーハンカチもね何枚か準備してた方がいいよね、うん、
大事なことですよ ね、
ね、
まあ、このオーバーハンカチ私もこう、ね、今の5つのお話を聞きながらですね、
うん、
止血帯とかね包帯とかっていう話があったんですけど、
うん、
なかなかね全盲だと例えばこう怪我をしたということは分かっても、うん、ね、うん、出血しているかってはなかなかこう分からなかったりもするので、やっぱりね見えている方のこのサポートっていうのはとてもありがたいものなんだなっていうのはね、
また気づいた、改めて気づかされました。だって見えてる人にとったら血なんてパッと見えて、あのやばいって感じで分かるんだけれども、
う
ん、
そうですね、
見えてなかったらどこまでの怪我なのか、痛いのは痛いけど、どれぐらい出血してるのかが判断できにくいもんね、
う
ん、
そうですね、
いやでも本当
手を汚さないためにもね、オーバーハンカチは活用したいなと思いました、
うん、ね、いやプロちゃんどうもありがとう、なんかたくさんの気づきをいただけました、はい、ありがとう
ありがとうございます。
なにわ会館、
見たことない大阪。
では改めてこのコーナー、モーラの旅をご案内します。タイトルはモーラの旅。私たち視覚障害者はですね、本であったり雑誌というのは音訳ですとか、ね、ソフトですとかアプリを使って読む方法があるわけなんですけれども、
うん、
一方でチラシですとかパンフレット、フリーペーパーはなかなかね街中で、無料で配られていても読む手段というのがないんですよね。機会が少ないんです。そこでこのモーラの旅ではそうした印刷物を隅々まで読むという企画になっています。
はい、そして目の見えない方はもちろん、目が見えている方にも新しい発見気づきがあると嬉しいです。
そうですよね、
うん、
請願者のタラさんが読む役を、そして視覚障害者の私浜崎が聞いてツッコミを入れる役をしております。
はい、
2人の掛け合いで紹介をしていきます。
はい、題材といたしましては大阪観光局が発行する大阪観光局公式ガイドブック、こちら大阪を再発見して旅気分になってもらおうというものです。
はい、ではなにわ体感、見たことない大阪、モーラの旅スタートです。
それではモーラの旅を始めます。表紙を入れて68ページの大阪観光局公式ガイドブック、今回はですね前回途中だった4ページ目の大阪グラフィティ、写真も説明の途中のところからですよね、
はい、
全部で9つある写真の今日、また2番目ですよ、
はい、
竹の内街道の写真の説明から、参りたいと思います。
はい、
前回覚えてる？プルちゃんどんな感じやったか、はい、竹の内街道
飛鳥時代のねお話ということで、うんうん、まあ、1500年以上前だというところのお話ですとか、
うん
ね、この竹の内街道の起源がですね、
うん、
二条山、ね、
うん、
あ二条山でしたっけね、
うん、あそこね、詰まるのかな、ね、二条さんって、うん、
ね、はい、うん、で二上というね、まあ、名前が、うん、あったとかですね、
ね、大和言葉でね、
あるんですよね、
うん、
それからサヌカイトの お話とかですね、うん、いい音ですよというようなね、うん、ところもありまして、そんなところを思い出しますね、
本当、うん、やね、カンカンってね高い音がするってい
い ね、
ね、プルちゃん教えてくださったんですけれども、さ、はい、今日はですね、その竹の内街道の写真の説明の方をしたいと思います。
はい、
まずですね写真はほぼ正方形の写真になってて、その街道、道に立って撮影した感じなんですよね、これね、はい、道の途中に立ってね、で向こう側に、うん、まあ、ちょっと青空が見えてくっきり 建物の影が道に映ってるから、これはとても晴れた日の撮影だと思います、で、あの坂道になってるんですね。この手前から向こう側へ下ってます、だから、坂の上から撮影されてるんですよね、で、道幅はこれはね、どれぐらいってちょっと正確には分かんないけど4メートルぐらいかなと思います。で、その道はアスファルトではないけど、今用の舗装がされてる感じで、道の色は黄色っぽい茶色な感じですね。で、ちょっとね、気になるところね、これパッと見てね、ものすごいね、マンホールの蓋がね、5つもあるんですよ。
そんなにたくさん。
だからポコポコポコってね、マンホールが目立ってるんですよね。これ模様もいろいろ変わってるのかもしれない。そういうのもちょっと気になるんですけれども、その特徴的なのは道を挟んだ両脇の建物なんですよね。その建物ね、手前右側からとってもね立派な塀があるの。でね、下からこの石積みがあって、その上に塀、そして壁が立ってるんですよね。その塀はね、下側がグレーに見えてるから見えてるんですよね。おそらく小さな石を表面につけてはるんですよね。で、そのグレーの上に白い塀で、さらにその上に瓦が乗ってるんですよ。石、で、白い壁があって、その上に瓦ね、で、その塀の中は、おそらく庭やと思いますね。なんか青々とした立派な松と樹木が茂っててね、少し白壁の上から覗き込む感じ、そんな感じで、ちょっと出てる感じね。で、反対の左側にも同じような瓦の乗った白い壁があって、で、こっちも立派な庭の木々がね、塀の上に見えてるんですよね。で、その先、右側にも白い壁の建物が少し見えてます。で、この瓦屋根でね、窓らしきものが見えないから、おそらく、蔵かなっていうイメージは、あるんですけれども、
何の蔵なんでしょうね、これね。
ね、何の蔵なんやろなと思うんですけれども、ちょっとここで、タラの補足情報。
来ました。
はい、ちょっとこれで説明しますね。昔の家の白い壁は漆喰と呼ばれる外壁材。
あ、聞いたことありますね。
これ昔の家では漆喰や杉板、トタンなどの外壁材が使用されてきました。で、その漆喰は石灰を原料としてて、二酸化炭素と結合すると強く固まるために古くから日本で使われてきました。これね、日本人の知恵ですよね。
すごいですね。
で、その白い壁は部屋を広く感じたり、明るい空間になったり、冬場の乾燥や夏場の湿気を防ぐ効果が期待できます。
いいことですね。
日本を代表する城郭や寺院の壁は石灰を原料にした漆喰仕上げになってるんですよね。で、塗り壁は主に竹組みなどの土台の上に土や漆喰などの材料を左官職人が塗って作る壁のことなんですよね。で、土や草や水などの自然素材を原料とする環境にも人間にも優しい外壁、その壁の材料なんですよね。ということで、写真の説明の続きしますね。そしてその先はね、道が右にね、こうスーッとカーブしてて、道沿いにある大きな瓦屋根の家が正面に見えてます。電柱もちょっと見えてるんですけれどもね。そんな感じで、ちょっとこのね、写真がなかなかね、ほぼ正方形のちょっと縦 3.7 センチ、横 4.2 センチほどのね、写真で、そこにギュッとこう詰まってるので、私このね、なかなかよう見えてるんで見えてないっていう、ちょっとそんな感じなんですけれども、 はい、一応測ってみました。
そうですか。
これね、大きくね、実はホームページで見たらすごく大きく見えて見やすいと思いますので、はいはい、ぜひね、あの請願者の方はそちらの方でご確認していただければよく見えると思います、このとっても風情ありますからね。そう、
あのタラさん、これね、写真の最初の説明の時に、うん、マンホールがねいっぱい写ってますよ、うんうんうん、というお話がありましたけど、その見た感じ、こうマンホールがたくさん映ってるっていうのはどんな風に見えるんですか。なんかこう異物があるなという感じなのか、こうなんか、
なんかね、
アクセサリーがね映ってるとかですね、
うん、なんか私的にはね、なんかめっちゃ模様みたいに見えてね、ただあの普通マンホールってもっと何十メートルかに一個あるじゃない、うん、はい、だけどこの見えてるだけの間にポコポコポコポコあるのね、
う
ん、
そうですよね。
だからなんかちょっと特徴的だなと思って、ね、はい、なんかそんな感じで、だけどちょっとね、実は私あの請願者だけど老眼やから、はい、なんかちょっとごめんなさい、なんかちゃんと説明できてないと思うわ。
いやいやいや、ね、マンホールはやっぱ障害物のイメージがね、私なんかはあったりするんですが、ね、うん、実は模様にね見えたりもするということですね。
そうそうなんですね。はい、ということで、じゃあまあ今日はこの辺で勘弁したるわ、はい、次回は難波八坂神社、すごいインパクトがある写真やねんよ。
あ、タラさん、声を変わりましたね。インパクトってどういうインパクトなんですか。
もうね、強烈やよ。現地に行ったらね、子供やったら泣くか怯えて近づかないかもしれません。
そんなに気になりますね、
うん、うん、何を体感、見たことない大阪。
さて、今回もエンディングの時間が近づいてきたんですが、タラさん、
はい、
近々コンサートが控えておられるんですよね。
はい、そうなんです。ありがとうございます、はい、ちょっとご紹介させてください。
お願いします。
はい、日時は3月29日の金曜日、18時30分オープン、19時スタートです、うん、はい、場所は神戸元町カフェドジェームというところなんです、はい、私が在籍しておりますゆるりというユニットのスプリングライブがございます、はい、メンバーはですね、ピアノが土井明さん、ギター&ボーカルが西口義之さん、ゲストにパーカッショニストのロベルト梶谷さんをお迎えしてお送りいたします。こちらのね、お問い合わせは A&D ミュージック、電話 078-599-5518、 078-599-5518 番まで、お問い合わせください。このねライブはプルちゃんが大好きな昭和歌謡を中心に、私の、オリジナルソングを一緒にお届けしますので、うん、ぜひねプルちゃんにも喜んでもらえそうな内容でお送りしますよ。
いいな、私も行きたくなってきました。
はい、ぜひ待ってます。
はい、
ということで、なにわ体感見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
メッセージはメールでお願いします。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。そしてこの番組なにわ体感見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。またこれまでの放送は JBS ホームページにあります過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。 引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。